意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。そしてちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらう、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供できればと思います。放送は毎月第3月曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜1時からとなります。翌週の第4月曜日の同時刻にもお送りしております。またオンデマンド配信も行っておりますので、過去の放送も含めて FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。合わせてお楽しみください。さて、この間年が明けたと思っていましたが、はや2月も後半になって、年が明けてからは本当に日が過ぎていくのがとても早いものです。2月に入りまして、しばらく寒い日が続いておりましたね。今季最大の寒波だったようで、草津でも少し雪が積もった日がありましたけれども、各地で雪の被害も多く出ていたようです。さて、まもなく3月になろうとしていますが、春らしくなってくるんでしょうか。今回は、歴史文化財課の岡田由美さんと草津市歴史文化活用調整員の安杉淳さんにお越しいただいております。岡田さん、そして安杉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は安杉先生、どのようなお話でしょうか。
はい、今中島さんおっしゃって、年が明けてから非常にね、早く日が経ってるようですけれども、1月2月と草津市内でもいくつかのその伝統的なね、行事がこう催されたというか取り行われたようでございます。で、例えば1月には下寺の方で船寿司切りの神事であったりですね、2月になりますと下笠の方で当夜行事なんかもこう行われておりますので、そのあたりについてまあ、少し紹介できたらなというふうに思ってます。また市内の神社やそれぞれの地域でも詐欺町とか、それから節分会なんかも、行われて、おりますので、ね、そのあたりについても少し触れられたらなというふうに思ってます。
はい、昔からね、年が明けますとそれぞれの村や町でいろんな行事が行われていましたね。だんだん続けていらっしゃるところも少なくなってきました。まずこの船寿司切り神事なんですが、1月下寺町で行われているということなんですが、お隣のね、守山市の佐治川町の下仁川神社の神事は、5月に行われまして、とても有名ですよね。草津の方でも行われているということですね。
そうですね、まず船寿司切り神事っていうと、今中島さんおっしゃってくださったみたいに、この近くだとね、お隣の守山市でやっておられるのがすごくこう大規模というか、見に来られる方も多いし、
そうですね、
有名だと思うんですけども、そもそも船寿司切り神事ってどんなものかっていうと、船寿司で知られる、お米と魚を発酵させた滋賀県の伝統食の、慣れ寿司っていうものがありますけども、その慣れ寿司を晴れの日、お祭りとかそういう特別な日の食べ物として、県内各地の、そういったお祭りとかで神様に捧げるっていうのが、滋賀県内多くあるんですけれども、船寿司切り神事はその名前の通り、その船寿司を、お供えする行事ではあるんですけれども、やっぱりこう神様にお供えするものなので、直接こう人間が手で触ると、お供え物が汚れるってことはないんですけれども、お供え物がとても神聖なものなので、直接手で触らずに、こう長いお箸で押さえながら包丁できれいに切るっていうのが、一つ、それを こう行事として行う、うん、で綺麗に切った船寿司を神様に捧げるっていうのが、はい、まあ、そういうのがいわゆる船寿司切り神事と呼ばれているものですね、うん、はい。でさっきちらっと話でも出ましたけども、まあ、お隣の森山市の下仁川神社のいわゆる今寿司切り祭りと呼ばれているものは、
はい、
まあ、国指定の重要無形文化財にもなってまして、うん、まあ、広く知られているのでテレビで見たこともきっとある方おられるんじゃないかなと思います、
はい、
森山の方は、うん、いわゆる紙下をつけた若い男性が2人、
うん、
まあ、神社の前で神主さんと、まあ、総代さんに向かって、で、まあ、上手にこう箸を使って船寿司を切っていくっていうものなんですけども、うん、まあ、実は草津市でもね行われているところがありまして、
はい、
下寺町の天神社と、あと同じ下寺町津田への天満宮で、まあ、その2か所でかつて行われていたそうなんですけれども、はい、ちょっとねその津田への方は、
はい、
まあ、新型コロナウイルスが流行る少し前に、うん、まあ、ちょっともうされなくなったんですけども、一方の下寺の方、天神社の方では、
はい、
今でも、まあ、行われておりまして、
うん、
森山の方の下仁川神社みたいなああいった大規模ではないんですけれども、はい、それでも地域の方が、うん、まあ、ずっと毎年継承して続けておられて、今年も1月12日に開催されたそうです。
ああ、そうですか。天満宮さんもそのコロナの前まではされてたっていうことなんで、もうね、直近までずっと続けておられたっていうことですよね。
コロナの時期が一つの、まあ、契機っていうか、その一つの、こうターニングポイントになって、それ、はい、まあ、その船寿司切りだけじゃなくって、
いろんな
その神事も含めて、どうしても簡略化したり、うん、まあ、こう人が集まることをしなくなったりということで、うん、そこで、まあ、休止されたり、
はい、
まあ、そこでもすでにもう終止符を打ったりというような状況も、うん、これはもう全国的に増えてきてるんじゃないですかね。
まあ、大事なものだということはもう皆さん地元の方はね一番よく知っていらっしゃるんでしょうけれども、やっぱりやむなくということで、まあ、人が引き継ぐね、人が少なくなっているっていうことがまあ大きな原因かもしれませんけれども、まあ、簡略化して開催されているところもあったりとかもねしますので、まあ、そういうことはまあ私たち、まあ、年配というかのものにとってはなんか続けてほしいというかね、若い時はあまりそういう神事とかには興味がないというんでしょうか、気がつかない部分が多かったんですけど、やっぱり年を追うごとになんかこう引き継いでほしいなという気持ちはなんか年々こう強くなっていますね。
そうですね、さっき岡田さん言ってくれたように船寿司をその、まあ、要は手を使わずに手を触れずにというので、まあ、おそらくその神様にこうお供えする奉納するものだからということで、これは包丁とその鉄製の
箸
で、
ね、
こう船を上手にこう切らはるんですよね、
う
ん、
そうですね。やっぱりその、まあ、今ちょうどねこう伝統行事がうまくこう残っていくかどうかっていう話出ましたけど、うん、やっぱり滋賀県のその伝統食の船寿司っていうのも、はい、やっぱり私は船寿司すごい好きなんですけど、うん、私の周りでも、うん、まあ、やっぱりちょっと食べないとか、
はい、
やっぱ食べてもちょっと好きじゃなかったとか、うん、そもそもこう今ね食べられる場所も少なくて、
ね、
食べたことないよっていう人もやっぱり多いんですけども、うんうん、やっぱりそのまあ船寿司が代表格ですけど、うん、いわゆる船以外にも鯉とか鮎、はい、とかモロコとか、うん、そういう滋賀県、まあ、琵琶湖で取れる淡水魚を使って、うん、まあ、作られるこう慣れ寿司っていうのは、うん、こうやっぱりすごく歴史が古くて、
そうですね、
まあ、奈良時代とか平安時代にはすでにたくさんこういういわゆる発酵するお寿司、
うん、
発酵させたお寿司っていうのが、まあ、作られてたっていう記録が残ってるっていうのと、
うん、
まあ、やっぱり滋賀県ではそのそうやって魚を長期保存するために作られた慣れ寿司っていうのが、うん、今結局言ったようにそういうお祭りの日とか、はい、そういう大事な日のご馳走としてずっとこう受け継がれてきたので、
うん、
まあ、お祭りにその船寿司とか慣れ寿司がこう登場するっていうことで、
うん、
まあ、ずっと、まあ、ある意味その船寿司文化、
はい、
慣れ寿司文化っていうのが滋賀県でもこうずっと受け継がれてきたのかなとは思うんですけども、
うん、
やっぱり今なかなかそういう行事が続けられにくくなってる状況プラス ね、船寿司も昔はねお家でつけてる、
うん、そうなんです、うちの家もつけてました。琵琶湖に近いので、うんうん、あの本当に、まあ、もらったね、うん、ニゴロブナをお漬物感覚でつけていて、うんうん、もう毎年もう食卓にこう上っているという感じだったので、うんうんうん、それがまあね漁獲量が少なくなってきたことがまあ大きな原因で、うんうん、それが高級魚になって、はい、なかなかね、うん、はい、手に届かなくなりましたが、
うん、なのでまあこういうね行事と一緒にみんなそういう船寿司とかね、うん、まあ慣れ寿司をこう、はい、作る技術とか、うん、まあそれをこうやっぱり滋賀のねすごく伝統的な食事の一つですから、うん、そうですよね、うん、それをこう食べてみる機会みたいなのも、うん、こう残っていったらいいのかなっていうふうには思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、あのどうなんですかね、その先ほど岡田さん言ってくれたようにその琵琶湖ならではのこの一つのあれだと思うんですよね、うん、例えば太平洋沿いの県とか地域であったり、はい、瀬戸内海であればむしろ生のタイであったり、うん、そういうものを、まあ、新鮮として備えていくとかね、はい、あのそういうあれなんでしょうけども、それをこう保存食としてこうずっとあのつけて置いておいたものをこう、うん、神様にお供えするというのも一つのこのあたりの独特の文化ではないかなというふうに思いますね、うん、
そう
ですね、
うん、はい、ありがとうございます、それではここで曲を聴いていただいてブレイクといたしましょう。
意外と知らない草津の歴史、今回は歴史文化財課の岡田由美さんと草津市歴史文化活用調整員の安杉淳さんにお越しいただいております。今回は冬に行われている伝統的な行事についてのお話です。さて先ほどは船寿司神事などのお話を伺っておりましたけれども、2月になるとこの下笠町で行われた当夜行事について続いてはご紹介いただきたいと思いますけれども、これはどういったものなんでしょうか。
はい、大杉神社の当夜行事っていうのは、はい、あのいわゆるこれはまあ滋賀県内でされること多いんですけど、いわゆる行いっていう、はい、まあ、行事の一種で、はい、まあ、行いって何かっていうと、まあ、新年とかこういう春先にかけて、まあ、神社などで行われる、うん、まあ、五穀豊穣であったり、あの無病息災などを祈願する、はい、まあ、行事のことを行いって言いまして、うん、はい、結構あの滋賀県内あの行いをされるところ多いんですけども、うん、まあ、いわゆるこの当夜大杉神社の当夜行事はこの大杉神社の行い、はい、っていうことになります。であの毎年2月15日に大杉神社さんで開催されてるんですけれども、はい、まあ、後からちょっと詳しくご紹介しようかと思うんですけども、はい、まあ、あのその行い当夜行事2月に行われるその行事の中で、うん、神様に、お供え物をするんですけども、はい、まあ、ちょっと難しい用語で言うと新鮮っていうんですけども、うん、まあ、ちょっとさっきね船寿司切り神事の中でもあの船寿司がお供え物新鮮っていう話が安杉さんからもちょっと出てましたけども、はい、その新鮮がすごくこう種類が多いっていうことと、うん、それがすごくこう昔から変わらない、
はい、
であとはあんまり他に似たような同じような新鮮を作ってるところがほとんどない、うん、すごくこう独特なお供え物を作っている、うん、っていうことから、はい、あの昭和63年に滋賀県の選択無形民俗文化財っていうのに選ばれています、
はい、
まあ、この当夜行事結構ね朝方にやってるので草津市内の方でも、はい、あんまり知らないって方が多いかなと思うんですけども、うん、この行事ってそもそもすごくこう行われるやり方もすごく特殊で、
はい、
この大杉神社さんプラス、はい、村、まあ、なんちゃら村なんちゃら村って呼ばれる、うん、まあ、いわゆるこうグループがあるんですけども、はい、まあ、そのグループっていうのが、まあ、いわゆるちょっと難しい用語で言うと、はい、宮座っていうんですけども、うん、宮はあの お宮さんの宮に、はい、座は座るっていう感じで、うん、宮座っていう風に呼ばれるんですけども、うん、この宮座っていうグループってどういうグループかっていうと、まあ、この大杉神社さんで行われる、まあ、こういう当夜行事みたいないわゆる神事を執り行う役割を、まあ、持っているお家の集団のことを、はい、まあ、あのちょっと専門用語的に言うと宮座っていうんですけども、うん、あの大杉神社さんにはこの宮座が8つあって、はい、そのまあ8つのさっきあのなんちゃら村って呼ばれてますってお話ししたんですけども、うん、その8つの村がこう毎年順番に当番が当たって、うん、で順番にその年の大杉神社で行われる神事を執り行うっていうやり方でずっとされてるんですね、うんうん、で、まあ、すごくこう特徴的なのがこの宮座このグループなんですけども、はい、今のいわゆる町内会とか、うん、そういうこう地域の分け方と全然違って、うん、本当にこう代々そのお家があなたのお家はこの村あなたのうちはこの村みたいな感じで分かれてて、うん、結構下笠の人に聞いてると自分の村とお隣あの家のなんていうんですかね地理的には隣の家だけど、うん、隣の家はまた違う村の人とかっていうような、うん、まあ、ちょっとねそういう不思議な、うん、まあ、コミュニティなんですけども、うん、はい、もうそれがねあのずっと古い脈々とそうなんです、うん、古い記録をたどってると、うん、まあ、大体中世ぐらいまでその宮座っていうのが遡れるっていう風に言われてまして、うん、まあ、もう大体今からもう 5,600 年前ぐらいには、うん、あのすでに大杉神社さんのその神事を支える宮座っていうのがあって、うん、それがずっと今まで、まあ、受け継いでこられてるっていうのが、うん、あのまあ一つこう特徴としてはこの大杉神社の当夜行事あるんですけども、うん、でまあ、あのさっきから当夜行事当夜行事って言ってますけどこの当夜って何かっていうと、はい、まあ、今言ったように8つの村がこう毎年順番に、うん、今年の当番はなんちゃら村さんですっていう風にやっていくんですけども、うん、その各村の中でも、はい、こう特に最年長の人、
うん、
あのその村のお家の中で一番年が上の人、
はい、
っていう人が、いわゆる本大人って呼ばれてて、
はい、
その一番最年長者が、うん、この神事全般を、まあ、取り仕切る重大な役割を担っていただくんですけども、うん、あのそういうこう特定の人が当番になる、
うん、
でその当番の人のことをこういう当夜って言うんですね。そうそう、なのでこういう特定の誰かがお当番になって行事を回すっていうことで当夜行事っていうんですね。で、あの、まあ、ずっとね当夜行事当夜行事って言うんですけど地元の方はこれ誰も当夜行事って呼ばずに
言わない、
うん、そうえとえとって皆さん言うんですけど、そうなんです、はい、あのまあなんでえとえとっていうかっていうと、うん、まあ、ちょっとこの先お祭りのこう、まあ、どういう行事なのかっていう内容に入っていこうかと思うんですけども、はい、うん、まあ、さっき言ったすごくこうたくさんの神仙神様へのお供え物とか、まあ、そういうものをもう実際本番は2月15日なんですけども、はい、それよりもずっと前から何ヶ月もかけて皆さん材料を揃えて準備をされるんですけれども、うん、まあ、その2月の15日いよいよ当日その日にその作ったお供え物とか、
はい、
そういうものをこう皆さんで大杉神社に運び入れるんですけども、うん、まあ、その時にえとえとって掛け声をかけるのでえとえとっていう風にこの行事自体が呼ばれるんですね、うん、で、あのさっきこう私すごく朝早い行事ですってお伝えしたんですけども、はい、実はこの作ったお供え物をみんなで担いで、うん、まあ、お供え物以外にも他にもいろいろなも一緒に運ぶんですけども、はい、あのその行列を作ってえとえとって掛け声をかけながら大杉神社さんの本殿に向かうんですけども、はい、まあ、それをされるのがだいたい朝の5時半から6時ぐらいのすごくあの、まあ、冬のですので、
ね、
まあ、真っ暗な中
暗いです、ね、
はい、うん、それをまあ15日の朝早くにみんなでえとえとって掛け声をかけながら、まあ、行列を作ってで、うん、お供え物を神社に運び入れる。でその後にあの運び入れたものをそれぞれ決められた場所にお供えをして、はい、うん、でその後皆さん最後に、まあ、その役についてる方とか、うん、宮座の人たちが集まって神事 が行われるっていうのが一連の流れにはなってくるんですけども、うん、でこのエトエトって言葉の意味って、うん、やっぱり私こういう仕事をしてるのでよく聞かれるんですけども、はい、はっきり分かってることはなくて、うん、まあ一説には、恵む年、うん、
あはい、
はい、恵む経由、恵みは本当に恵まれるの恵み、年、はい、はその1年2年の年、はい、恵む年って書いてえとって呼んで、その年がいい年になりますようにっていう意味で、うん、そのえとえとっていうのは恵む年恵む年っていう漢字を書くんじゃないかっていうふうにも言われてるんですけども、うん、ただそれもはっきりそれが正しいっていう資料があるわけじゃないので、うん、まあ一説にはそういう説もありますっていうことで、まあ、なのでえとえとっていう言葉の意味が何なのかっていうのは今のところはっきりは分かってないんですね、
うんうん、割とそれ多いですよね、さんやれもさちやれから来てたりね、そういう掛け声とかその音頭っていうのか、うん、そういうところからこう通称で呼ばれるようになったとか、うん、そういうケースもちょこちょこありますよね、うんう
ん、まあ、でもえとえともこうさんやれもはっきりは分からないですけどね、どっちもこうさちやれとか恵む年とかやっぱりそのいいことがありますようにっていうきっと願いが込められた掛け声なんだろうなとは思いますね、うんうん、
お供えするものですけども、うん、そのこう組によってというかそのグループによって違うんですか？
実はお供えするものは、うん、どこの宮座さんがやって毎年ね同じものを作られるんです。
同じもの、
うん、でそれはもうずっと代々追いすぎ神社の方で、うん、お供え物はこれですっていうのがある程度しっかり決まってて、まあ、それを各年のお当番の村の人が皆さん作っていかれるんですけど、うん、ただ多分、うん、同じものを作るんですけど、はい、こう作り方とか材料をどこから調達してくるかとか、そういうのはちょっとずつ村によって違いがあるんだと思うんですけど、まあ、今ちょうど中島さんこうお供え物の内容を聞いてくださったので、うん、まあ、どんなものがお供えされるのかっていうのをちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、はい、うん、こう一番メインというか大きいのは、うん、極って言って、はい、小豆が入ってるお餅、
はい、
小豆入りのお餅なんですけども、うん、それをね、うん、前日のこれまた朝早く、うん、14日の早朝にみんなでお餅をついその時にもえとえとって声をかけるらしいんですけど、はい、ついて、うん、まあ、それが一番こう物としては大きなもの、
あ、はい、
でその作ったお餅を藁で包んでお供えする、
うん、
まあ、これが一番メインだし、うん、大きなお供え物にはなるんですけども、はい、例えばそれ以外に、うん、結構このえとえと独特のものとしては、はい、メスシっていうのと、はい、銀歯っていうのがあるんですけども、はい、全然多分皆さん言葉で聞いても想像できないかなと思うんですけど、
うん、
このメスシっていうのは、はい、酒粕をお団子にして、
はいはい、
でそこに、小魚の頭を突き刺すんですね。
へー。
いや、お団子に生の魚が刺さってるって思ってもらったらいいのかなと思うんですけども、うんうん、
はい、それは古魚、
あ、古魚、古魚だと思います、
うんうん、
ちっちゃい魚なので、
うんうん、
まあ、このでもなんか魚の種類も多分年によって用意できたりできなかったりがちょっとあるっていうのは聞いたから、もしかしたら年によってはちょっと違うのかもしれないんですけども、
じゃあ琵琶湖で採れた例えばニゴロブナであったりとか、その
もっと小さい、
もっとちっちゃい、
あ、もっとちっちゃい、
モロコ、モロコぐらい
サイズの、あ、ちっちゃい
小屋湯とかかなとか、
ね、
はい、っていうのを、まあ、突き刺したそのメスシとか、うん、はい、あともう一個言った銀歯なんですけども、はい、まあ、この銀歯は米粉に本田わらっていう海藻とごまを入れて蒸したものを長方形の短冊に切って、それをこう積み上げて重ねていく、でそれでも積み上げた状態でお供え物としてまあ備えるんですけども、まあそういう今言ったこうメスシとか銀歯とか、そうなんです、うん、こういうのがすごくこう特徴的だし、まあ、他にね、うん、なんていうんですかね、他の地域で同じようなものを揃え、そのお供えしてるっていう例もすごく少ないので、それで大変こう貴重な、
うん、
まあ、伝統的なものっていう風にされてますね、うん、まあ、それ以外にもこうお人形を作って、
はい、
ちょっとこう色紙で服着せて、うん、お願い事書いたのぼりと一緒にお供えしたりとか、
うん、
まあ、あとは普通に大根とか、
うん、
はい、そういう感じで本当にいろいろなお供え物、
うん、
が備えられるっていうのがこのえとえとっていう行事の、まあ、一番特徴的な部分です ね、 ね
なんか大根であればすぐね畑から引っこ抜いてこう、ねうね、備えられますけども今ねおっしゃった獄とかメスシとか銀歯とかは、うん、もうかなり前から準備しないとね、うんうん、
でやっぱり結構、まあ、さっきの船寿司ギリシンジの船寿司の話じゃないですけど、うんうん、やっぱりこう地域の方とかから聞いてると、うん、材料をもう用意するのが大変、
ね、大変ですよね、
うん、昔はこう割と簡単に手に入ったものが、うん、今だとなかなか手に入らなくて用意が難しいとかっていうのを聞くので、うんね、やっぱりそのこういう昔ながらのものを受け継いでいくことの一つのこう難しいところもあるのかなとは思いますね、うんうん、
はい
作った新鮮を、うん、まあ作るのはどこで作るんですか？
昔は、うん、あのさっき言ったその年の村の当番の最年長の本大人のお家とかで皆さんで集まってやってたんですけども、うんうんうんうん、やっぱり今この時代あの誰かのお家にみんなで集まるっていうのは、うん、結構そのお家のご負担も多いっていうこと で、うんうん、で確か私が聞いたとこだと、20年ぐらいかからは、うん、大杉神社さんの社務所にみんなで集まって、うん、そこでこの、新鮮作りをずっとされてるみたいです、うんうん、
でそしたら社務所から本殿へお供えをする、
やっぱりそこは
やっぱりそこは一旦
行列に行くっていうのが一つの意味があるところなので、うんうん、あの社務所っていうか本当に本殿の真横で作ったものを、う
ん、一旦持ち帰ってとか
大人さんのお家に、
一回いや今多分、ね、この間聞いたとこだと、うん、一回もあの一の鳥居っていうあの参道の一番外側の大きい大杉神社の鳥居のところまで持って行って、うんうん、でそこから行列でっていう感じでやってるっていうふうには聞きましたね、
うんうんうん、それは何かこうカゴみたいなものか腰みたいなそういうものに乗せてですかね、
あのなんて言ったらいいんですかねこう大きな木の板みたいなのに、うん、お膳その備えを乗せて、はい、それを皆さんでこう担ぐっていうんですかね、はい、で運んでいく、うん、でさっき言ったようにこの単純新鮮以外にも、うん、あの大杉神社さんにこのえとえと過ぎた2月下旬とかに行かれた方はもしかしたら見たことあるかもしれないんですけども、うん、あの鳥居のところに大きな、うんはい、あの蛇が釣ってあると思うんですね、
はい、ジャナワ
そうですね、うんはい、あの藁で編んだ蛇をえとえとの後吊るすんですけども、その蛇も一緒に運ばれるんです、
はい、
ということで、まあ、そういう新鮮だけじゃなくて、うん、そのジャナワ蛇ですね、うん、とかもこう一緒にみんなでこう行列で歩いて、うん、やっぱりこう神社に持っていくっていうことが一つのこう大事な要素なのかなとも思いますね、うんうん
なんか不思議な祭礼というかね、神事ですよ ね、
はい、ね、うん、
へありがとうございます、まあ
ねうん、そうです今、うん、最初になんちゃら村言って言ってましたけど、うんはい、それはあのあれですよね、それぞれ名前がついてて、
う
ん、あの例えば大野村とか箱野村とかというふうな名前が8つですかね、
8つあって、うんうん、あのまあご紹介すると殿の村、細男村、うん、大野村、うん、獅子の村、うん、箱野村、うん、天皇村、うん、従前寺村、うん、今村っていう風に、うん、あの名前がついてて、うん、まあこれはちょっと諸説あって本当かどうかっていうのは難しいんですけども、もともとその祭礼に対してそれぞれ村ごとに昔は役割があって、うんまあ、その役割にちょっとちなんだお名前になってるんじゃないかっていうふうには言われてるんですけども、うんうんまあ、ただ今は先ほど申し上げた通り、うん、あのそれぞれの村それぞれに役割があるというよりも、うん、1年ごとにその1年間の神事を8つの村が順番に、うん、あのこう取り仕切ってるっていう形になってますね、
うんうん、どうなんですかね、その最近はそのどこともそれを継承していく人たちがあの高齢化したり減ったりっていうことになってきてますけど、うんうん、やはり同じような状況なんですかね、
そうですね、うん、やっぱりこうどうしても今下笠、まあ、人口草津の中では多い町にはなるんですけども、うんうんうん、やっぱりちょっと聞いてるとなかなかこう若い方が外に出てしまってもう戻ってこなかったりとか、はいねうん、っていうことでどうしてもこう構成するメンバーが、うん、あの高齢化してて、うん、でそれこそこう今ってこう皆さんなんていうんですかね、こう医療も発達もあってそれこそ日本全体そうですけど、はい、こう平均寿命がとっても長くて、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、
あの本当に昔だったら最年長者って言っても60代とか70代だった
で平均寿命がね低いですもんね。
やっぱり今とかだと、うん、その最年長者が90代っていうのがすごく多いとなると、ね、うん、やっぱりその90代の方が一つのこの1年間行事を全部取り仕切るとかっていうのになると、うん、やっぱりなかなか大変なの で、
ね、
うん、やっぱりあの息子さんお子さん世代がサポートに入ったりとか、うん、はい、まあ、ちょっとそういう形でその神事を担う中心的に担う人たち、うんうん、っていうのがあの高齢化してる、うん、昔よりもはるかにこう10歳う、ね、20代上の人たちが頑張ってやってくださってるっていうのもあるので、うん、やっぱりなかなか今のもうちょっと下のこう40代50代とか、はい、まあ、もうちょっと下もしかしたら30代とか、うん、そういうこうね若い世代の方とかに、うん、がこう関わっていっていろいろ勉強しながら続いていったらいいのかなとは思いますけども、
うんうん、そうですね、90代のねその、大人さんであれば子供孫ひ孫世代まで、まあ、ね、うん、家族としてはいらっしゃるということになるとやっぱりその人たちが協力してやらないと、うんうんうん、なかなかね、はい、難しいということですよね、うんうん、はい、でもこういったまあ手の込んだというか、ね、神事をこう引き継ぐというのはね本当に大変なことでもありますよね、うんうん、その選択無形民俗文化財ということで昭和63年に指定されたということで、はい、やっぱりこう守っていかなければいけない行事なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、ありがとうございます、それではここで曲を聴いていただいてブレイクといたしましょう。意外と知らない草津の歴史、今回は草津市歴史文化財課の岡田さんと草津市歴史文化活用調整員の安木先生にお話を伺っております。先ほどは、えとというね、当夜行事について詳しくお話しいただきましたけれども、他にも年明けにはそれぞれの地域でいろんな行事が行われていましたけれども、今では、行事も減ってきていると思うんですが、どんな行事があったのか岡田さんに教えていただきたいと思います。
はい、今までは、まあ、ちょっととあと船寿司切り神事っていう、はい、まあ、ちょっとこう特殊な、うん、行事のお話させてもらってたんですけども、はい、ちょっとこれからはもしかしたら皆さんの住んでおられるところでもやってるかなっていうような
身近な、
はいはい、身近なちょっと行事のお話をしたいんですけども、はい、やっぱりこのお正月明けて1月2月っていうのはこう新年にまつわる行事が多くてですね、うん、その中でも多分こう一番もしかしたら草津市内でもまだやってるところ多いのかなって思うのが、うん、いわゆる詐欺帳ですね、
はい
はい、この詐欺帳って別名どんどとかとんどとかっていう風に、うんうん、まあ、地域によってね呼び方変わったりとかしますけども、はい、このまあ詐欺帳っていうのはいわゆる小正月1月15日に行われる、うん、まあ、日の祭りで、まあ、田んぼとか河原とかあるいは神社であったりとかで、うん、まあ、こう多分場所によってちょっと違うんでしょうけど竹とかを組んで、
はい、
でまあ正月飾りとか、うん、まあ、ちょっと古いお札とか、うん、はい、あとは多いのは書き初めとかですね、
あ、はい、
を燃やす行事ですね、うん、でまあ、もともとこうこの火祭り正月小正月1月15日にあるこの火のお祭りに、うん、まあ、どんな意味を持たしているのかっていうのはこれは地域によってもいろいろ違うんですけども、うん、はい、まあ、例えば地域によっては年神様ですね、昔はこう1年の初めに神様が来て、うん、でその神様が1年の、まあ、幸福をもたらしてくれる、うん、その神様をお迎えするのがお正月だっていうような、うん、いわゆるこう年神様に、うん、
はい、
関する信仰の一つの行事だって言われることもありますし、うん、まあ、地域によっては年神様というよりもその地域を守ってくれている、まあ、その地域自分たちの住んでいる村と村の境目、そういう境目にいるような神様に対するお祭りだっていうようなことを言われてたこともあるんですけども、なのでこう本当にこう何のため誰のためどんな神様のためかって言われると、うん、まあ、これってすごく難しいところなんですけども、まあ、ただすごく一般的に言えるのはやっぱり火っていうものはある程度神聖なものであって、うん、
はい、
まあ、その火を まあ、燃やすというか、うん、あのその火を持って1年間の厄除けをしましょうっていうのが、うんまあ、こういう詐欺帳とかトンドとかっていうのの、うんまあ、そもそもの意味合いだったりとか、うんまあ、込められた願いとかだったりとかするのかなと思いますね、うん、やっぱりあのちょっと草津市内でも、まあ、立木神社さんとか、はい、伊佐々神社さんとかは神社の行事として、うん、あのやっておられるみたいなんですけども、うんうんはい、もしかしたら皆さん身近なのはこう神社の行事というよりも、うんまあ、町内会さんとかでね、はい、例えばどこどこの田んぼでみんなでやりましょうとか、うん、河原でみんなでやりましょうとか、うん、あのもしかしたら学校とか町線とかのグラウンドでちょっとやりましょうみたいなんで、地域の行事としてもすごくやっておられるところもしかしたら多いのかなと思うんですけども、うんうんはいまあ、そういうこう1年今年いいことありますように、うん、あのまあ厄除けっていう形でみんなで火を燃やすっていうのがこういう詐欺帳とかまあ、トンドって呼ばれる行事になってきますね、
うんうん、そうですね、まあ、あのなんていうのか今竹を組んでというのもありましたし、ねうん、神社なんかですとむしろこう四隅に竹を立てて、うん、それを囲んだその中に、うんはいうん、どういうんですかねあの書き初めであったり、うん、それから古いお札1年間、ねうん、守っていただいたお札であったりそれから指名飾りなんかも、ねね、そこへ入れておられる方ありますけど、はい、それでまあお焚き上げをして厄除、うんまあ、けなり1年間のその平穏無事を祈るというような形ですよね、うんまあ、市内でもおそらく、まあ、どうかな10年20年ぐらい前までは各地で行われてたと思うんですけど、うんはい、最近は減ってるんでしょうね、うんうん、
やっぱりこうなかなか大きな火を燃やすというかつけるっていうのが、うんうん、なかなか今ね状況的にもこう厳しかったりとか、うんうんね、やっぱ煙も出て匂いも ね、うん、出るので、うんうん、
どうしてもこう周囲に住宅がこう立ってくると ね、
その中でちょっと規制を ね引いてなんでしないといけないのでね、
なかなか、うんうん、あれですし、これからもあの続けて行かれるところが減ってくるかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、で今ちょっとまあこういう詐欺帳とかねあのトンドとかの話をさせてもらったんですけども、うん、あのこの時期に行われる、まあ、あの行事に他にもですね、はい、山の神っていうのがありまして、うん、これ結構滋賀県のこの湖南の方あの離島市さんとかでもね、うん、結構あの盛んに行われてる行事でもあるんですけども、うん、あの山の神っていうのは、まあ、山にいる山に宿るとされる神様、はいうんのそのもののことを指す言葉でもありますし、うん、その神様を祀る行事のこと自体も山の神っていうんですね、うん、でこれもちょっとこう地域によっていろいろやり方異なるんですけれども、まあよく見られるのが木で作った男性と女性の人形を、うんまあ、こう合体させて、うん、子孫繁栄であったり、はい、豊作を祈るっていうのが、まあ、滋賀県内多いのかなと思いますね、うんうんあの琵琶湖博物館にこの山の神の展示がありまして、はい、あの県内各地のこの山の神でお供えされるお人形が、うんはい、あの木で作った人形が展示されてますので、うんはい、もしあの皆さんちょっとどんなものか見てみたいなって思ったら琵琶湖博物館の方に行っていただければ、うん、あのそれ見ることできるんですけども、はいあのまあ、この山の神っていうのも、うん、これも結構ね、うん、どんな神様かっていうのがいろいろありまして、うんはい、山仕事をする人が、うんまあ、1年の初めに山で仕事をさせてもらうことに関して神様にお供えするっていう行事っていう風にされてるところもありますし、うん、逆にこう昔のまあ人は山にいた神様が田んぼに降りてきて、うん、田んぼの神様になって、うん、田んぼに実りをくれるっていう風に考えてたので、うんうんまあ、そのいずれは田んぼに降りてきてくれる神様に対するお供えっていうことで山の神行事をしてるっていう風な風に言われることもあるんですけども、まあ山の中でね、うん、あのその山にいる神様に対する行事になるんですけども、はいうん、あの実は草津市内でもですね、はい、やっておられるところありまして、
あんまり山の方
あそうなんです、草津で山の神っていうと結構山ない、うん いいんじゃないって言わね、はい、言われる方多いんですけども、はい、実はあの山寺町の方で、うんうん、はい、あの毎年2月に行われているそうで、うん、そこもこう山の神っていうこの行事をするグループの家が、うん、あの約40軒ぐらい今もあるそう で、はい、でそこの2軒のお家が、うん、1組になって、うん、その年の当番で行事をされるみたいなんですけども、うん、あの山の神を祀るちゃんと場所があって、うん、でそこにあの竹の籠と、はい、先ほど言ったように男女を模した人形、はい、うん、それからお酒とか塩とかを、うん、あのお供えするっていうのを、うん、あの今でも続けておられるそうで、はい、あのまあ、草津でも、うん、こういった形で山の神様に対する新年のお供えっていうのが、うん、あの引き続き行われているっていうのがありますね、はい、
山寺町ですね、はい、でも40軒の方ってかなりねいらっしゃいますよ ね、
そ、
すね、
うん、それがまあ順番に5番に当番で回っていかれるわけですよね。
でもなんかこれもきあのやっておられる方に聞いたところ、うん、やっぱりこうなかなかみんながこうやり方とかがわからなかったりとか あ、 あのまあもうちょっとやるのがしんどいみたいなところもちょっとあるみたいで、うんうん、
これもこの時期なんですか？
あ、そうですね、うん、毎年2月何日っていうかね、もう2月のどこかで、う
ん、決まってるんですね、
はい、うん、行っておられるみたいで、うん、一応今は毎年きちっと、ね、はい、やってくださってるみたいですね、うん、まあ、今あのちょっとこう、ね、山の神とか佐木町の話してきましたけども、うん、まあ、あと2月の行事で多分皆さんが2月行事って思って、はい、パッと思いつくのが多分節分だと思うんですね、うん、
は
い、
豆まきですね、
そう、豆まきですね、うん、あのいわゆるこれって一番こう今までお話ししてきた行事の中では一番こう一般的な、
そうですね、
行事かと思うんですけども、うん、ただ皆さんこうなかなか節分2月3日節分豆まきしようとかって思っても、うん、節分ってそもそもどういう意味なんだろうみたいなのを、うん、あんまりこう考えたことはないかなと思うんですけども、うんうんうん、あのまあ、節分って実は季節の変わり目、季節を分けるで節分なんですね、うん、で、まあ、あの立春 の、 あの前日を指すので、うん、まあ、大体2月3日ということで、うん、あのまあ、皆さん多分豆まいたり、うん、今でもあんまりもうやらないかもしれないですけどね、ヒイラギの枝にイワシの頭刺してね、うん、あの玄関とか勝手口とか、うん、お家の戸口にね、うん、あの飾ったりとかってことをされる方いるかもしれないですけども、あのこれも実はこうもう2月に入ってからなんですけども、あの新年の行事の一つで、昔はあの冬から春になる時を1年の始まりだっていう風に考えてた頃がありまして、つまり、立春、はい、春が来るその立春の前日が大晦日だっていう風な、うんうんうん、まあ、考え方をしてた時があったみたいで、うん、はい、なのでこの節分っていうのも実は新年を迎えるにあたって良くないものを追い払うために豆をまいたり、まあ、その良くないものの象徴で出てくるのがいわゆる鬼になるんですけど、鬼を追い払っていい一年にしましょうっていうことでずっとね行われてきた行事なので、そうなんです、意外とこう1月2月ってやっぱりこう新しい年が来る、そのためのこうね五穀豊穣とか今年も1年健康で過ごせますよようにっていう、 こう願いが込められた行事っていうのがすごくたくさんあるのかなとは思いますね、うんうん、
今年はね1日ずれちゃったんで、
あ、そうですね、2月ちょっとややこしいことになってましたけど
そうですね、
うんうん、え、次4年後がまた2月なんか2日かなんかになる、
ね、みたいですね、うんうん、
まあ、ただその節分なんかはむしろ最近ではその保育園とか幼稚園なんかでも豆まきして、だからまあ確かにその根底にはそういう信仰の部分はあるんでしょうけども、まあ一つのその年中行事というのか、そのね、
恵方巻き食べたり、
あ、そうですね、その恵方巻きもね、なんかあの聞いたところによると諸説あって、なんかよく言われてるのがなんかお寿司屋さんの昨夜とか、
あと海苔業界っていうかね
って言われてますけど、むしろあの遡ると江戸ぐらいまで登るようですね、
うん、そうなんですね、
はいはい、大阪のなんか船場の方のなんかそういう商人がそれを考え出したとかいうようなことを聞いたことが、うん、ちょっと定かではありませんけども、うんうん、なんかそんなこと聞きましたね。
でも急にこうね お豆さんと恵方巻きともう横並びでこうね行事的にね、はい、行われていますけども、はい、まあね、うん、そういった、まあ、引き継ぎ方もある意味ではね、うん、小さいお子さんからお年寄りまでの ね、はい、広がりとしてはね、うん、節分行事はもうね誰もが知っているというね、うん、ことになりますよね。うん、うん、まあね、今年もいろんな形で皆さん厄除け、はい、ね、そうですね、そして1年の、ね、うん、健康を祈願されたと思いますけれどもね、うん、はい、ありがとうございました。さまざまな伝統行事も、ね、いろんな地域で、ね、行われていますけれども、その伝承が難しくなったりとかどんどん、ね、継承されにくくなってきました。長い間、ね、引き継がれてきたものでもありますので、どうかね、なんとかあの時代継承できればと思いますよね。ありがとうございます。意外と知らない草津の歴史、今回は1月2月、冬に行われる伝統行事についてお話しいただきました。最後に告知がありますので、岡田さんからお願いしたいと思います。
はい、イベントのお知らせをさせていただきたいと思います。歴史文化財課の方では野地小野山製鉄遺跡を考えようということで、現代の刀鍛冶に聞く鉄を使ったものづくりの今と昔と題しまして、草津にお住まいの、刀鍛冶田中貞豊さんを講師にお招きして、まあ、その草津で、行われているあの鉄を使ったものづくりについてお話をしていただこうと思っています。こちらですね、開催日の方が2月22日土曜日、時間の方が14時から16時となっております。会場は草津市役所8階大会議室の方で開催させていただきます。当日は入場無料、事前申し込みは不要ですので、ご興味のある方はあのもう当日ですね、2月22日の14時に市役所までお越しいただければと思います。そして草津塾街道交流館では3月15日土曜日から5月11日の日曜日まで令和7年秋季テーマ展を開催予定です。タイトルは江戸時代の出版事情となっておりまして、まあ、今ちょうどですね、うん、あの大河ドラマでやっておりますけども、まあ、江戸時代のそういった版元ですね、浮世絵をプロデュースして売る人たち、版元に、焦点を当てた浮世絵の展示を開催させていただきますので、少し先の話にはなるんですけども、3月15日からぜひお越しいただければと思います。はい、お知らせの方は以上です。
はい、ありがとうございました。今回は歴史文化財課の岡田由美さんと草津市歴史文化活用調整員の安木淳先生をお迎えしてお話を伺いました。岡田さん、安木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたしました。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。